こんにちは。優しい手料理の聞いて覚えるお料理教室です。本日は4回目の配信になります。ご一緒させていただくのは千葉県で視覚障害者の方の料理教室優しい手料理キッチンを主催しております竹野桂と申します。好きなお寿司のネタは数の子です。どうぞよろしくお願いいたします。聞いて覚えるお料理教室はお好きな場所でいつでもどこでもお料理教室に参加できる今の時代にぴったりのお料理教室です。全6回月に2回、3ヶ月間配信いたします。今日はちょうど折り返しの4回目の配信になりますね。この6回で覚えられることは基本的なお野菜の切り方、それと簡単に作れるレシピを1品ずつ合計6品紹介していきます。聞きながらお料理教室に参加してもらって、ぜひキッチンにも立ってみてください。練習すればお料理は必ず上手になります。いつか自分の大好物を自分で作れると楽しいと思いませんか？この聞いて覚えるお料理教室は3つの項目に分かれています。レシピの紹介、下ごしらえ、調理に沿って進めていきます。では早速4回目の授業を始めていきましょう。今日のお野菜の切り方は千切りです。今まで、小口切り、いわゆる輪切りですね、それからその半分の半月切り、さらにそこから短冊にしたりサイコロにしたりと比較的小さく形がゴロッとした切り方をご紹介してきましたが、今回は海外からはサムライカッティングとも呼ばれるあの憧れの千切りについてお勉強していきましょう。長ネギの千切りは白髪ネギと呼んだり、大根の千切りは千六本とも呼ばれます。他にも冷やし中華などの上に乗っているきゅうりの千切りや酢の物などには生姜の千切りがあったりと、いろいろな食材において千切りという切り方があります。今日はイメージのつきやすいキャベツで想像して聞いてみてください。丸いキャベツは十文字の4等分にしておきましょう。硬い芯の部分が残りますので、斜めに切り落としておきましょう。慣れないうちは中心部分を抜き取り、厚みを減らしておくと切りやすくなります。抜き取った部分を下にしてまな板に置き、手で少し押して平らにすると切りやすくなります。まな板と包丁の距離が遠すぎると、包丁を持つ手がぶれるため難易度が上がってしまいます。慣れるまではなるべく薄い状態で切る練習をしましょう。キャベツは切る方向で食感が変わることをご存知ですか？キャベツの葉には葉脈があります。触ってみて葉脈が横になるように置いて、その葉脈を断ち切るように切っていくとキャベツの繊維を断ち切ることになりますので、食感はどっちかというとふわふわになります。逆に葉脈を縦にしておき、その葉脈に沿って繊維を残すようにして切っていくとシャキッとした食感になりますよ。切る時のコツは、包丁はまっすぐ下ろすこと。癖でつい斜めになってしまう方が多いのですが、斜めだと包丁に力が入りきらず無駄に力がかかります。なので時々包丁の向きはまっすぐかなと振り返りながら集中して切っていきましょう。利き手で包丁、反対の手でキャベツを押さえますが、その時指先は丸めて猫の手にしておきましょう。イメージは第二関節と第一関節の間の平らな面に包丁の腹が当たるようにして切っていきます。注意は親指がグーの状態からはみ出していると指を切ります。親指の先は人差し指の先に軽く合わせておくようにしましょう。細くなれ細くなれと集中して切り終わったら、ボウルに水を張り、そのお水に 2、3 分さらしておくとキャベツが水分を吸ってシャキッとしますのでおすすめです。よく水気を切って使えばいろんなメニューの付け合わせに添えることができますね。キャベツの栄養素は風邪予防や肌荒れに効果のあるビタミン C なども豊富ですが、あの有名な胃薬の名前でもあるキャベジンと呼ばれるビタミン U が含まれます。胃が弱っているときは積極的にキャベツのスープなどを食べると効果があります。胃もたれしやすいとんかつの付け合わせにキャベツが添えられていることというのは実は理にかなっているんですね。 レシピの説明。今日はキャベツのレンジシューマイです。シューマイとは中華料理の軽食の総称である点心の一つです。今日は気軽に作れるよう電子レンジで加熱するとっても簡単なシューマイをご紹介しますね。早速本日の材料、1人分の分量です。豚ひき肉 40g、 玉ねぎ小サイズ1/8、コーン缶大さじ1、キャベツ大を1枚、チンゲン菜2-3枚で、合わせ調味料、お砂糖、お塩、醤油それぞれ小さじ1/4、お水小さじ1、ごま油小さじ1/2で、別途塩コショウ少々で、片栗粉大さじ1になります。必要な道具はまな板、包丁、あとは小さなボウル、お茶碗でも十分ですね。あとは成形用、種のシューマイの種の成形用にラップと、あとカレースプーンなどがあると便利ですね。下ごしらえ。まずは切り物からしていきましょう。今日はキャベツの葉を1枚よく洗ってから、芯を取り除くように縦半分に切り分けます。葉と芯に分けるイメージですね。で、葉は2枚を重ねてくるくるっときつめに巻いていき、端から頑張って千切りにしていきましょう。芯の部分は捨てずに斜めの細切りにして一緒に使います。今日はこのキャベツにはお塩3つまみほど入れて、しんなりしてきたら軽く水気を切っておきます。で、復習ですが、一つまみっていうのは親指、人差し指、中指、この3本でつまんだ量のことですよ。今日はこの千切りのキャベツをシューマイの皮の代用として使っていきます。水気を切ったキャベツはあらかじめ平らなお皿などの上で4等分に分けておくと、この後効率がいいですね。で、玉ねぎは皮を上から剥いていき、縦半分にカットで、切り口をまな板に寝かせてさらに半分、そして中心がぶれないよう根っこの部分を切り落とさないように注意して1/8の大きさにカットします。根っこの部分をつけたまま上の部分からすりおろしていきます。こうすることでバラバラにならずすりおろすことができます。手を切らないように気をつけてすりすりすりおろしていきましょう。調理。ではシューマイの種を作っていきましょう。小さいボウル、なければお茶碗でも十分です。豚ひき肉を入れ、胡椒少々を入れ、スプーンでしっかり混ぜておきます。ここに合わせ調味料を入れていきますね。お砂糖、お塩、お醤油を小さじ1/4。お砂糖の計量の方法ですが、小さじ2山盛りのお砂糖をすくい、で、表面を平らに竹串などですり切って、で、利き手ではない手のひらのちょうど真ん中に逆さに出していきます。で、そのお砂糖を十文字の4等分にしていきます。お砂糖をまず竹串で半分に割り、半分を手のひらに残します。で、さらに半分と均等に分けていきます。細かい計量用には1杯で小さじの半分 2.5cc が測れる小さじっていうものもあるので、持っておくと便利ですね。で、お水小さじ1で味を伸ばして、ごま油小さじ1/2で風味をつけておきます。よく混ざったらすりおろした玉ねぎ、あとはコーンで、つなぎの片栗粉大さじ1弱を加え、さらによく混ぜておきます。で、はい、これで種完成です。これを今日は4等分にして、表面にキャベツをまぶしてレンジでチンで出来上がります。お茶碗の中で4等分にするのはちょっと難しいので、今日は種をラップでサンドして4等分にする方法のご紹介です。まずまな板の上にラップで、その上に種を出します。で、その上からまたラップをかけておきますね。ラップのサンドイッチみたいにしてからですね。で、手で4等分に種を分けていきます。直接触るとベタベタして作業しにくくなりますから、ラップ越しにしっかり量を確認しながら均等にしておきましょう。で、均等にできたら上にかぶせておいたラップをそーっと剥がして、で、軽く丸めて4等分に分けておいたキャベツを表面に軽くまぶしておきます。で、耐熱のお皿によく洗ったチンゲン菜を敷き、シューマイを乗せて軽くラップをする。で、500ワットで約3分間加熱すれば出来上がりです。チンゲン菜は一緒に加熱することで付け合わせにもなりますが、なければキャベツを敷いてもいいですし、 加熱に強くて、でお皿につきにくいクッキングシートなどがあればそれを敷いてもいいでしょう。注意は、加熱後のお皿はとっても熱くなってますので、ミトンなどを利用してお皿は取り出してくださいね。でおすすめは軍手の2枚重ねです。手のひらがしっかり開けるので自由に持てますし、2枚重ねなので耐熱性も優れていてとってもおすすめです。今日のシューマイはしっかり味がついているので、お醤油などはつけずにそのまま召し上がっていただけます。慣れてくれば20分ほどで作れますよ。はい、次回はいよいよみじん切りの登場です。アボカドとエビのサラダでおしゃれなサイドメニューを作っていきましょう。メインというのも重要ですが、サイドメニューが充実していると食卓も華やぎますよね。どうぞお楽しみに。優しい手料理の聞いて覚えるお料理教室でした。最後まで聞いてくださって今日もどうもありがとうございます。また来月元気にお会いしましょう。さようなら。